3-2 平成29年度の主要な施策事業。各施策事業ごとにグループチェックをつけています。健康・医療・福祉のまちづくり。誰もが生涯を通じて健康で心豊かに暮らせるよう、必要な医療・福祉サービスを受けることができる体制を充実させ、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図ります。命を守る施策。ドクターカーの導入。救命率などを向上させるため、医師が同乗するドクターカーを導入し、救命救急体制の強化を図ります。高齢者交通系 IC カード購入等支援。高齢者の外出促進、介護予防などのため、交通系 IC カードの購入等費用を支援します。高齢者・障害者のための福祉避難所における備蓄。災害発生時に配慮が必要な高齢者・障害者が福祉避難所で利用する生活必需品を備蓄します。仮称健康増進計画の策定。第2期データヘルス計画の策定。介護予防日常生活支援総合事業の実施。医療機関介護事業者等の連携の推進。障害者の相談支援体制の強化。子どもを守り育てる環境づくり。将来の本心を担う子どもたちが夢と希望を抱いて成長し、心豊かで思いやりを持って元気に生きるため、市民からの信頼に応える教育を推進するとともに、多様化する子育て世代のライフスタイルに合わせた支援の充実を行います。子どもを守る施策。仮称、子育てリフレッシュ館の整備。子育て家庭へのさらなる支援の充実のため、屋内遊びスペースや一時預かりなどの機能を有する施設の平成30年春オープンに向け、新築工事などを実施します。仮称、寝屋川子育てスタート応援クーポンの配布。子育て支援サービスなどの利用促進のため、3歳未満の子どもの保護者にクーポンを配布します。待機児童ゼロプランの推進。年間を通じた待機児童の解消のため、保育士の処遇改善、配置基準を上回る保育士の事前配置などに取り組みます。中学校休業日等学習支援事業の対象拡大。学校での事業以外に学習支援を行う寝屋川スマイル塾の対象者を全中学生に拡充し、生徒の学力向上を図ります。保育コンシェルジュの配置。子ども食堂の開設・運営への支援。子ども食堂とは、経済的理由などにより一人で食事をとるなどの環境にある子どもに、無料または安価な料金で食事の提供などを行う取り組み。児童虐待防止体制の強化。 第2学期の授業時数の増に伴う小中学校給食提供の拡充、英語村、英語力向上プラン、英語村事業の対象拡大、小中一貫校の設置に向けた会議の開催、安全で安心なまちづくり、安全安心な地域社会を実現するため、都市インフラの計画的な整備や適切な維持管理、住宅の耐震対策に取り組むとともに、地域防災力と市民の防災意識の向上並びに関係機関と連携した防犯の強化に取り組みます。町を守る施策、高宮ポンプ場、古川雨水幹線の整備、浸水対策の新たな根幹施設として高宮ポンプ場、平成33年度末完成予定、および古川雨水幹線の整備事業を推進します。緊急時応急給水所の整備、安心給水栓を活用した緊急時応急給水所を整備し、災害時の飲料水などの確保を図ります。防災井戸の設置、防災井戸とは災害に伴う断水時の生活用水の確保のために設置する井戸です。避難所となる小学校10校に井戸を設置し、災害時の生活用水の確保を図ります。非常用食料等の充実、南海トラフ巨大地震をはじめあらゆる災害を想定した備蓄物資を全小中学校に配備します。南前川ポンプ場耐震補強工事、高宮旭岡排水場更新工事、水道事業アセットマネジメント計画および下水道事業ストックマネジメント計画の策定、上下水道事業 PR、 市民公募水道写真展の開催、マンホールカードの配布等、老朽木造集合住宅の除却及び主要生活道路等の整備、家庭用防災用品の購入への支援、地域防災計画の改定、避難所開設運営マニュアルに基づく避難所開設運営訓練の実施、防犯カメラの設置拡大、小中学校の夏季休業期間の深夜防犯パトロールの強化、快適で魅力あるまちづくり、快適で魅力ある都市であり続けるため、効率的、効果的に都市空間を活用できる環境整備、ゆとりある生活環境の創出に取り組むとともに、環境負荷の低減を図るため、環境保全の取り組みへの支援を推進します。町を守る施策、対馬へ大都市線の整備、交通環境の改善を図るため、都市計画道路対馬へ大都市線、密集住宅地区区域850メートルの整備に向け、用地の取得などを実施します。東寝屋川駅周辺のまちづくりの推進、地域特性を生かしたまちづくりを進めるため、都市計画道路東寝屋川駅前線の整備に向け、 用地の取得などを実施するとともに、打ち上げ高塚町土地区画整理事業を支援します。新ごみ処理施設の建設、市民に親しまれる新たなごみ処理施設の建設を平成29年度末に完了します。立地適正化計画の策定、地域公共交通網形成計画の策定に向けた調査等の実施、公共施設等総合管理計画に基づく個別計画の策定、京阪本線連続立体交差事業の早期着工に向けた用地の取得等、庄司土地区画整理組合への支援、空き家等老朽危険建築物等対策計画の策定、緑の基本計画の改定に向けた調査等の実施、暮らしやすさが実感できるまちづくり、地域でできることは地域にという観点から地域力向上のための取り組みを検討します。またより多くの市民に市政について知っていただき、市政に対する市民の信頼を確保するため、さらなる情報発信と利便性の高い市民サービスの提供に取り組みます。暮らしを守る施策、証明書発行窓口タッチパネル式券売機の設置、窓口対応の迅速化を図るため、証明書発行窓口にタッチパネル式の券売機を設置します。ビデオ通話相談窓口の設置、窓口にタブレットパソコンを設置し、ビデオ通話や多言語翻訳、音声文字変換などのアプリ機能を活用して、窓口での相談体制の充実を図ります。国民健康保険料の引き下げ、事業の見直し額などを活用するとともに、一層の財政健全化を図り、国民健康保険料を引き下げます。地域共同のまちづくりを進化させるための取り組みの検討、仮称福祉のまちづくり広場の開催、市政情報のオープンデータ化の推進。オープンデータとは、機械判読に適し利活用可能なルールの範囲内で加工などができるように公開されたデータ。携帯端末用アプリケーションソフトの構築、活力あふれるにぎわいのまちづくり、中核市にふさわしい市として住みたい、住み続けたいと思っていただくため、町の活性化イメージアップに向けた取り組みを推進します。マスコットキャラクターの普及、市のイメージアップを図るため、新たなマスコットキャラクターを作成し普及を図ります。ご当地ナンバープレートの交付、市への愛着を高めるため、原動機付き自転車用の新たなご当地ナンバープレートを交付します。桜プロジェクト、市の木である桜をテーマに、桜のライトアップ、桜の植樹、桜のにぎわいづくり事業、桜スイーツコンテスト、市長記念植樹プレートの作成などを行います。結婚新生活への支援、定住促進、少子化対策のため 新たに結婚した世帯の新生活を支援します。寝屋川シティステーションの就労支援窓口とハローワーク職業紹介コーナーとの連携による雇用対策の推進、シティプロモーションに関する戦略の策定。シティプロモーションとは、市の魅力を創出し、市の特徴を市内外に発信することで、市のイメージアップや知名度の向上を図るための取り組みです。以後、将棋文化の活性化を図る活動の推進。ふるさと納税の寄付者への返礼品の送付。出生の届け出時の思い出に残るメッセージカードと赤ちゃんを守る防災物品の配布。中核市移行に向けた基本的な方針の策定等。以上で平成29年度の主要な施策事業を終わります。問い合わせ先、企画制作課です。音声役は角谷明美でした。